猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編中編も合わせてお聞きくださいね。
はい、そしていつもよりツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず11月16日にアヒルさんから私の方に、まあ、ちょっといただいたメッセージにちょっと返したんですけれども、これ先週ちょっと紹介しましたけど、ローソンが一気にポータルになったっていうのに対して、頑張ってますねという、ローソンは Google とイングレスでサポート提携したのか、一気に、全店舗ポータルになったみたいです、特別扱いみたいですねというのと、あとポータルが写真じゃなくて全店統一のローソンのマークになりましたからということで、これはアヒルさんが確かに昨日ローソンのポータルを、見つけた時見逃してたかなと思いました。前の日来た時はポータルじゃなかったような気がしたんですよね。大人の事情ですね、宣伝でっていうことに対して、まあ、すぐにちょっとやり取りをさせていただいたという感じですよ ね、はい、
そうですよね。なんか普通のスマイングレスのポータルの場合、そこの現地で撮った写真が使われると、はい、
そうですよね。
はい、イングレスに使われてるローソンの写真はね、違います。
全部ローソンのマークですもんね。
はい、ありがとうございます。
そして一之輔キックさんが、読売ランドということでインスタグラムの写真をいただきました。
うん、ようこそ読売ランドへっていう、読売、これ何なんていうんだろう、読売ランドのキャラクターの写真。
なんかでも目が怖いですけど、パッチリしててワンちゃん、猫ちゃん、これ猫ちゃん、ワンちゃん、どっちだろう、ワンちゃんですかね。あんまり可愛くない感じですけどね。
はい、いや、可愛いですよ。
可愛いですか。はい、で、ロブソンライズということで続けて、ロブソンライズ、ロブソンフライズ、
何ポテト、なんとかなんとかとポテト専門店、
ポテト専門店、ロブソンフライズ、
らしいですね。うん、ポテト専門店らしいですね。
ジェットコースター
めっちゃ並びますね。有名なのかなこれね。そしてチーズハンバーガー、はい、チーズハンバーガー、
チーズハンバーグ、
美味しそう。でもなんかチーズハンバーグっていうよりなんか、
いや、これ
チーズ、珍し
そう、なんか
煮込みハンバーグみたいな感じ、
煮込みハンバーグみたいな感じですよね、見えますけどね、はい、
はい、そして
そして、カツカレー、
おー、カツカレーですね、いいですね。
お、カツカレーだ、はい、いいですね。
そうそう、そしてちょっとかんちゃん話飛ぶんですけど、はい、カレー屋さん行きましたよ。
あ、行きました。
そうそう、行ったら、
うん、
潰れてました。
あら、潰れてた。
そう、潰れて
た。結局さ、行ったことなんないじゃないですか。
そうそうそう、行ったことなんてない。場所までは行った。
あ、その場所までは行ったと。で、結局行けなかったということ、は
い、
お家は
結局行けてない。
ダメじゃん。ダメじゃん、
今年終わっちゃうよ。ね、いっちゃんにいつも食べてもらってるからいいんだ。
そしてサボサ対策の燃料補給ということで、続けてインスタグラムにいただいたのは、これはピザ、
ピザ、
ピザ、ポ
テトとチキン、
チキン、すごいね。
サボサ対策でさっきからいっぱいエネルギー補給してるよ。
なんかファイヤーと
かで、ね、
コーヒーとかもありますけどね。
ね、
はい、そしてクレームダンジェフランボワ、ボワーズソース、読売ランド。
ああ、これは美味しいわ。アイスクリームに、その、なんだっけ、フランボワーズのソースと、
美味しそうですね。
ジャムみたいなの買ってて、うん、すごいそう。
はい、そして
寒さ対策ってさっき食べて、これ冷たいの食べたら意味ないじゃん。
ね、意味ないよね。
ね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして野良重さんが70回前編を聞いていた拝聴中チラッということでイングレスうーんということで、野良重さんはあんまりこういうのは興味ないのかなと、
うん
うん、はい、ね、それからこんなのあるんだね、ベビースターチップスココ一番やカレーカツカレー味ということでインスタグラムに続けていただいてますが、これはチップスターカレーハウスココ一番屋のカツカレー、
こういうのあるんですね。こんなのあるんだ、
ベビースターチップス、
ここにさんもいろんなところで提携してるな、
はい、はい、ありがとうございます。そしてドルギスラウドンさんが、これは何かの記事だと思うんですが、ペット保険市場が急拡大、販売競争激化、採算との両立が課題ということで、うん、これは日経かなんかの記事ですかね。
かな、なんかちょっと小さくて読めないですね、私の携帯からは。
うん、なんかちょっとそうですね、ちっちゃくてですけど、
うん、
犬や猫などの医療費を保障するペット保険の市場が急拡大していると。
うーん、
ペットの健康に気を配る飼い主の増加やペットの高齢化に伴う医療費の高額化が背景にあるということですかね。うん、
まあね、ペットの医療費はね、もう膨大にかかってきますからね、だんだん年取ってくると。
ですよね。ちなみに猫好きさんは何か入られてます、こういうペット保険みたいな。
いや、私は入ってないです。うん、なんか入ろうかなと思ったんですけど、
はい、
なんか、まあ、調子悪くなったら、普通の猫だったらそのまま亡くなっていくじゃないですか、
はい、
だから私もなんか変に手を加えないというか、調子悪くなった、うん、まあ、お医者さんでその軽くちょちょっとやって治るような病気だった、消毒とかそういう感じだったら病院ついてるけど、本当に病気になっちゃってっていう風になったら、そんなにあんまりメスとかを入れないでっていう風にしようって私は思ってる派なので、
うん、なるほど、
そうですね、
うん、まあ、確かにそれ難しいですよね、うん、
そうそう、そこが難しいところですね。本当に実際になったら、ね、うん、ガンガンお金かけて何百万もかけて手術するかもしれないし、
うん、
うん、分かんないですけど、
うん、
まあ、でもあんたに越したことはないですからね、
うん
うん、入ってるのに越したことはないと思うんですよ、
ですよね、はい、うん、まあ、でも結構やっぱ高いんですよね、は
い、
保険料
ね、高いですね、
うん、
うん、もう5歳以降になったらだいぶ保険料も高くなるし、
なるほど、
でだその人間の病気みたいな病気も増えてきてるんですよね、
うん、
なんか高カロリーな取りすぎとか、
はい、
で脂肪が多くなって圧迫とか、は
い、ということですよね、
うん、
はい、
まあまあそれはおいおい、
はい、ね、またですよね、
こんなで話しますね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そしてでゲッツさんが、台湾で洋食、肉類を食べられない人とベジタリアン料理ということで、
うん、
消費的花園か火炎なんかインスタグラムでいただきましたけど、
うん、野菜サラダ、野菜スープ、
はい、
うーん、
うわー、なんか美味しそうですね、
なんか
甘
い挟んだやつ、ごまプリンみたいな、
ね、ごまプリンみたいな感じですよ、ね、本当ベジタリアン向けのって、ね、ヘルシーな感じですよ ね、
ね、
はい、そして南国風情ということで続けていただいたのが、あ、なんかヤシの木みたいな、
あ、
南国の風景ですよね、
一気にね、そうそう、南国の風景になりますよ、ね、そして
父に触る路地という場所、すれ違うにはそのようになるほど 狭いと、うん、インスタグラムにいただきましたが、
うん、
狭い路地のことする。
父に触るってのはこれは父親の父じゃなく女性の胸的な父ですね、
うん、ということですね。
父にさ触れてしまうぐらい狭いってことですね。
狭いと、
うん
うん、確かにこれなんか狭そうな路地ですね、
うん、めちゃめちゃ狭いですね。
めちゃめちゃ狭いです。なんで
私横になっても入れなさそう、うん、はい、
そんなことない
でし
ょ。
はい、
ありがとう
ございます。はい
はい、そしてジンさん、これはイルカのアイコンのジンさんですね。はじめまして猫耳さん、うん、猫耳さんになっちゃったんですね猫好きさん、
はい、
でガンダロフさんの猫の尻尾まで拝聴しに来ました。イングレスダウンロードしてみました。ちょっとやってみます私もということで、まあちょっといろいろ微妙に名前が違いますけれども、あの猫好きさんとガンダルフでございますジンさん、よろしくお願いしますそしてイングレスやってみようかなと。はい、ありがとうございます。まあぜひやってみてください。
うん、ね、ぜひぜひですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
そして、70回前編、あ、これは70回前編を聞いていただいた時のコメントでいただきました。はい、そして次大バカさんが70回中編配信どうもありがとう、お疲れ様です、あら中編ですかと。そうなんですけど、ね、あ、長すぎたんで前編中編後編の3部作に分けました、はい、そして沢田健さんが70回前編拝聴、ろれつ回ってない回ってない、完璧にこれもよし、イングレス盛り上がってきてますねいや大変失礼しました、ロレツ回ってなかったですね、はい、本当にね、もう酔っ払ってましたね思いっきり大変失礼いたしました、
ね、面白い回でしたね
まあまあ、あ
の、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
あれですね、ジンさんもその70回、あ、そうか、70回の前編か、
そうそう、
中編じゃないですもんね、あ、そうかそうか、じゃあ大丈夫ですね。
そう、
真面目なガンさんも聞いてもらってるってことですよね。
はい、
うん、でそこでいろいろ回ってないやつだとちょっと面白かったから、
あれ中編からでしたっけ、ろれつ回ってないのあれ
全編、確か中編からだった気がする。
そうか、そうか、そうか、
うん、
前編はまだシラフで撮ってたんですよね多分ね。
そうそう、シラフで撮ってるから、う
ん、でね、
中編が
編と後編がもうボロボロだったんですよね
そうそうそうそう、うん、ちょっと人生に申し訳ない感じになっちゃうから
ですよねもう呆れちゃって聞くのやめられちゃったのかもしれないですね。
じいさん聞いてますか。
はい、
こうやってね増えていっていただけるの嬉しいですよね。
は
い、
そうですよね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして寺友さんが70回前編おはようございます。聞いてます。先ほどレベル10になりました。素晴らしい。
おお。
そして
イングレス。
うん、イングレスの寺友さん。レベル10になりましたと。
素晴らしい。
すごいですよね。
でやってるな、相当やってるな、
うん、そうそう。で続けて70回の前編でイングレスハマった話を聞いていただいて、やっぱり都会いいな、レベルアップが早いと、遠征しないと稼ぐことができませんと
、うん、確かにね、都会行くとあれですよね、
本当ポータルの数多いですからね。
うん、
まずレベルアップするには本当都会の方はやりやすいですよ。
そうですよね、絶対に、はい、この港未来のミッションもやってみてください。
はい、うん、そして70回前編はクマさんが聞いていただいてます。そして70回中編をダイオンさんとカズシさんがおはようございます中編聞いてますというのと、あと野良茂さんが拝聴中、うん、そのせいかな、歩きスマホが多くなったようなと、
うん、
それで聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、
確かにね、そうですよね、はい、
うん、気をつけます
ですよね、気をつけないとダメですよね、確かにそうですよね、うん、
はい、
はい、そして11月17日ハムさんが前回の今日のいっぱいコーナーで紹介したマミルトンスパークリング、 これはブランドというよりアップバンクの自社開発飲料のシリーズですね。第1弾はあのマックス村井の美味しいサイダーですと、こちらも爽やかな味の瓶入りサイダーです。アップバンクストアと通販で限定販売中というふうにご紹介いただきました。なるほどなるほど、そういうことだったんですね。なんかシリーズでそういうのをアップバンクとして作られた自社開発の飲料と飲み物ということだったんですね。はい、
最近私マックス村井にハマってますよ。
マックス村井さんハマってます？
知ってます？マックス村井さんって
あのアップバンクのマックス村井社長さんでしょ？
あ、はい、
じゃなくて、はい、なんか、はい、
なんけ、パズドラっていうゲーム、
はいはいはいはい、
を
ありますよね。
いや、うん、なんかもう私もやってるんですけど、はい、それをなんかゲームをやって、まあ、YouTube とかで配信してて、はい、自分がこの敵に挑みたいなっていう時にその人の YouTube を見て、はい、見てこの人はこういう読み方をしたんだ、じゃあちょっとあこれは良さそうだからこれをやってみようとか、これは良くなかったからやらないでおこうとかいうのをなんかその人の YouTube で学べるんですよね、はい。
なるほど。
でもっと大の大人なのにすごい悔しがったりするのがすごい面白くて
面白くて
はい、それで結構マックス村井さんも好きなんで、はい、結構それで美味しいサイダー出してたの知らなかったからちょっと今度飲んでみたいと思います。
そうですね、はい。私ね、多分ねマックス村井さんと会ったことあるんじゃないかな、アップバンクで。違うかな、帰ってみないと分かんないけど、うん、
いや多分行ってるんじゃないですか、あのそういう集まり、
ね、うん、あのね、いやアップバンクのお店に、うん、あの空海のメンバーと去年おととしか去年のあの、うん、AUGM アップルユーザーグループミーティングの東京の時に行ったんですね、渋谷のアップバンクに、うん、そこマックスも、うん、さんいたような気がしたんだけどな、確か名刺交換とか写真撮ってる気がするんですけど、帰ってみて調べてみます、うん、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてピンチャさんから、イングレスして思いましたが、地下だとなぜ GPS って聞かないのですか、ガンさんコンピューター壊しそうなので教えてください、うん、といただきました、
うんうん、
はい、はい、まあコンピューター一応飯の種なんで仕事の種なので詳しいかどうかはあれなんですけれども、で GPS 地下にで聞かないというのはこれ、携帯のと同じで、
うん、
あの GPS ってそもそもあれじゃないですか、あの位置を人工衛星からの電波で位置が分かるという、自分のいる位置なんだとかっていうのはピンポイントで分かるという仕組みなんですけれども、これで人工衛星からその GPS の信号を電波で飛ばすんですね。飛ばしてきたやつを受信して、でそれが要は人工衛星が見えてるところじゃないとその電波って届かないじゃないですか、
うんうんうん、
携帯と同じぐらいの、だいたい 1GHz ぐらいだったかな確か周波数が、それぐらいの周波数なので、地下だと当然電波遮られるので、それで GPS が効かないということになります、
うん、ね、車に乗ってトンネル入ってもねダメですもんね。
同じ、全く同じですね、車で、うん、例えばカーナビでも何でもそうなんですけど、 GPS をベースにしてるものはトンネル入ってると途端に効かなくなっちゃいますよね、うん、それと同じ原理ですね、そうそうそう、結局携帯なんかで地下で使えるっていうのはアンテナがその携帯用の中継局みたいなのが地下の中にアンテナがあって、そこから電波を取ってるので、そういう、
うん、
そういう設備があるところは地下でも携帯が使えるんですけれども、それはあくまでも地下にそういうアンテナがあるんですね、携帯用の、
うん、
リレー用のアンテナがあるんで、それで携帯は使えるんですけれど、 GPS はいかんせんその GPS の信号を中継するアンテナが地下にないので、まあ、トンネルの中もそうなんですけれどもね、なので地下では
もし
ダメですよね、
うん、トンネルの中にそういうリレー的なものをかませたら、
で同じようにそうです GPS 用のアンテナみたいなのを中継機みたいなのを、
うん、
あえてそういう風に設置すれば同じような携帯と同じようにトンネルの中だとか地下でも使えなくはないと思うんですけど、そういうのがない、中継機がないんです多分作れないですね、ライブ。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、で、GPS はまあそういう感じでちょっと中継が多分できないんじゃないかなと思ってます、うん、地下にの中で、うん、あの携帯の中継アンテナみたいなことが GPS としてはできないんじゃないかなと。
あー、そっかそっか、うん、
なので地下とか、トンネルの中では電波が届かないのでいきなり使えなくなると、
うん、いうことですね。
ですね。なのでイングレスなんかも基本は GPS をベースにした位置情報ゲームなので、その場所というかその位置をポータルでも何でもそう、自分のね、いる位置とかも含めて全部 GPS を頼りにしているので、
うん
うん、なので、地下ではイングレスは地下鉄とかね、例えば地下鉄だとか地下街ではイングレスは基本できませんということになります。トンネルの中とか、
うんうん、
はい、うん、はい、ということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
多分きっと分かっていただけたかと思います。
はい、
はい
はい
はいはい、
そして一之助キックさんが仕事しながら聞きました70回前編ということで、それから続けて聞きましたということで70回中編を聞いていただいて、原酒はガンダルさんも飲みましたよ、はい、オレゴンさんの会でいっちゃんが持ち込んでいたお酒です、ガンさんも美味しいって言ってたのにな、わらわらと大変失礼しました。確かになんかお酒飲んだ記憶ありますが、それが原酒だったとはちょっと覚えてなかったですね
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、失礼いたしましたもう結構バタバタだったんで、なんか確かに美味しいお酒飲んだ記憶あるんですけど、それが何てお酒だったかまでよく覚えてませんでした大変失礼いたしました
はい、
はい、はい、そしてアヒルさんがユニークポータル100行きました、バッジもらいましたということで、これイングレスのお話ですね。すごいですね、ユニークポータル100個。
ネ
ボゼキさんもこのバッジ持っておられますよね、ユニークポータルっていう。
うん、なんかガンさんが持ってるねって言ってたから持ってると思います。
え、そう、ね、
把握してない、
把握してない、いやいやいや、だって持ってるでしょ、確か最初にこれ持ってるよって言われてたのが、
あれ普通のポータルキーがその100個以上どうとかって話じゃなかったでしたっけ。
うん、いや、そう、いや、ではなくてユニークポータルって要はポータル、新しいポータルを100個訪れたっていうのがユニークポータルっていうやつなんですよね。
ユニークポータル、
あの、うん、ユニークポータルってあるでしょ、イングレスの画面で、あの、あれ左上のあれをクリックするとエージェントっていうやつ、レベルとかバッジが出る画面あるじゃないですか、
はい、見てますね、はい、
その下でディスカブバリーっていうオレンジのラインのすぐ下がユニークポータルビジットってあるじゃないですか。
どこの下ですか？
ん？
どこ？
エージェントの今画面出してます？
エージェントの画面出してます。はい、
でオールタイムとかマンスとかウィークとかナウって真ん中辺にあるでしょう。
あ、はいはい、はい、
それのすぐ下にディスカバリーってオレンジの
はい、
字であるでしょう、
ね、そ
のすぐ下がユニークポータルビジット、はい、要はユニークポータル、それ今100以上なってません？
ああ、なってます、なってます
でしょ、
ユニークポータル
ビジテッド、
ビジテッド、
でそれが100、そのユニークポータル100、
ああ、はいはいはい、はい、
以上なってればバッジがもらえてるはずですよ。
ん、
うん、
何色のバッジもらったんだろうな、
あれですよ、羅針盤、なんか羅針盤みたいなバッジ
みたいなやつ、
うん、エクスプローラーっていう、
エクスプローラープ
ローラー100っていうところについてるでしょ。
あ、ついてますね、ついてます、
これがユニークポータル100のバッジですよ。
あ、もらってました、
もらってるでしょ
はい、
これのことですアヒルさんのユニークポータルのバッジっていうの、
ん、 あ、そうなんです、
ね、そういうことです。
お揃いですね。
そう、お揃いです。私も持ってます。はい、
うん、私も今見たらなんか新しいなんか
バッジがいっぱいついてます。
バッジ増えた。
バッジ何個ぐらい今なってます？
1,2,3,4,5,6 個ですかね。
私は7個です。
おっと何が多いんだ、気になるな、うん、まあこれはさておき、
まあ後で、
はい、後で、
はい、後で、
はい、
はい、そしてヤシさんが70回前編を聞いていただいて、毎回配信ありがとうございますということで、うん、70回前編拝聴していただいて、わけも分からずイングレスを始めた私にとっては参考になりましたよ、わらわらと。
あ、いただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
そしてゲッツーさんが日本統治時代の建築物、うん、市政府と市役所のことということで、これは台湾の時の写真ですかね。はい、なんか
洋風な建物ですね。洋風、
日本が統治してた時なんですが洋風な建物ですよね。なんかね、宮殿みたいな、
宮殿みたいな
感じですよね。
ね、
ヨーロッパの宮殿みたいな感じですよね。
そうそう、ヨーロッパ系ですよねこれね。はい、ありがとうございます。
そして続いて宮原眼科のアイスクリーム、宮原眼科チョコレートマンゴー、ね、
うん、
鉄観音を選んだ。チョコレートだけで20種類ほどある鉄観音が、ハオチということでインスタグラムにいただきました。宮原眼科って目のお医者さんですか？よくわかんないんですけど、
目が作ったの
ということですか
かな、うん、
それとも全然意味が違うんでしょうかね、この眼科っていうのが。
ね違うんですかね、
日本にいるところがあると。
いや、眼科は眼科でしょうまあでもなんかめちゃくちゃ美味しそうなアイスクリーム。
なんで ね目のお医者さんでこんなねアイスクリーム作ってるんでしょう ね不思議ですね。
本当不思議、
はい、
食べたら目良くなるんじゃないですか、
はい、ということなんでしょうかね。
うん、そういうことにしとこう、はい、勝手に。はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、高い鉄の台の中の駅って書いてある、鋼鉄大中駅ですかね。でもらった駅弁、
うん、
肺骨カッコスペアリブ、シシャモハテナのフライ、煮卵ということで、うん、インスタグラム、ティシュタイチャングステーション、タイチャンステーションって読むんですかね。なんかちょっとアルファベットで書いてありますけど、うわすごいな、駅弁がまんまなんか肉、スペアリブとシシャモとフライと煮卵が、
うんうん、
なんか乗っかってる、
なんかめっちゃ高カロリーなお弁当、そうですね、
高カロリーって感じですよ ね、
でも美味しそう。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてロイヤルホストの駅弁屋ということで、台湾鋼鉄大中町、
うん、なんかおしゃれ、ロイヤルホスト、
ロイヤルホスト、
なんかなんだろう
な、なんかおしゃれな駅弁屋さんですね。
うん、なんて言ったらいいんでしょうね、
日式弁当って書いてあるから、日本式弁当ってことでしょうかね。なんかおしゃれなあれですよ ね、
うん、
うん、なんか
空港にあったんですかね。あ、
駅弁じゃなくて駅弁だから
駅
じゃないですか。
すごいかっこいい駅ですね、空港みたいな駅ですね、うん、
ね、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。台南駅ホームからの風景ということで、インスタグラム
ふんふん
いただきましたが、
ふむふむ、あー、おしゃれな、
おしゃれな、いい感じのね、いい感じの風景ですよね、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。そして寺友さんが70回後編を聞いてますといただきました。
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
そして澤田健一さんが70回中編拝聴、酔っ払って説教親父だけど正しい、失礼わらと、
うん、
全ての株式会社等は年1回定期検診を行う義務があり、各個会社負担と、企業により年齢で人間ドックを検診とし、私の場合自己負担は5割で2万3000円、がんさんお疲れ、猫さんもっとお疲れでしたと
はい、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。はい、すいません、単なる酔っ払いの説教親父になってましたね。大変失礼いたしました。
よかったと思います。
はい
はい、
はい、そして70回前編がみほっちゃん聞いてくれてますが、70回中編をくまさん、みほっちゃん、けいたさんが、拝聴中阿蘇よりということで聞いていただいてます。そして70回後編を大和さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして11月18日にピンチョさんが前編から後編半分まで息聞き、ガンさんのストッパーが外れた感じが自分は良いと思いました。いや、健康診断体の通信簿だと思ってます。だから一夜漬けも楽しいが自分のスタンスですといただきました。いやいや、ありがとうございます。まあ、ストッパー外れてましたね、完全に。ストッパー外れたというか、タガが外れてましたけれども、単純に。ね、大変失礼いたしましたが、ね、まあ、それがいい感じだったと、
うん。そこが良い感じでした。
そうだったんでしょうかね、本当に。いや、もうなんか単なる酔っ払いの感じで、本当に申し訳ない感じいっぱいなんですけれども。
ね、来年ぐらいにはね、はい、私が逆にねベロベロになってねやるのもいいかもしれない
ですね。あ、いいかもしれないですね。はい、
はい、
はい。そして澤田健二さんが昨夜も肉肉肉で攻めたが、ランチもヒデカツ丼あったかいそばセットでうー食うとい
う風にいいですね。肉攻めですね。
肉攻めでしたね。そして、その帰りコンビニの外でいちご大福販売一つ買ってしまった。何か特別今日から発売でと、うん、いちごはどこの点点点買ってしまったわら、特に下心はないということで、これ店員さんとこういう会話されたってことなんでしょうかね。
うん、
コンビニで。
ああ、でもこれ一之助キックさんってこと？ん？健一さんってこと？
そうそうそうそう。だ、
ああ、そこそか。
うん。じゃないのかな、あれ違うのかな。
あ、でも健一って書いてるから、
そうですよね、
澤田さんです。
澤田さんですよね。
ああ、はい、
それともこれ、これ澤田さんに対するリプライだったのかな。ちょっとごめんなさい、しっかりコピーがあれかもしれないですけど、もしかして一之助キックさんがそういうあのリプライをされてたっていうことだったんでしたかね、あの澤田さんのあれに対して
だったのかな。うん、まあ、でもどっちにしてもいちご大福めっちゃいいですよね。私冬になったら絶対買えます。
あ、そうですか。
うん、買えません。
はいはい、いや私も大好きですよ、いちご大福。
いや、いいですよね、うん、でも私一度、うん、いちご大福に殺されそうになってから、
はい、いや、なぜなぜ
扁桃腺で喉が腫れてって、
はいはいはい、
喉に詰まって死にそうになったことがあります、
ね、あ、そうですか。
はい、
よりによってその時に
そうそうそう、どうしても食べたくなったの。
食べたくなって、
はい、
じゃあよく噛んで食べないと、それは詰まっちゃいますよ。
ねえ、本当危ない危ない。
そっか、でもあれですよね、いちご大福美味しいですよね。私も本当大好きですよ。
美味しいですね。なんかコンビニとかで置き始めますもんね、冬になったら。
ああ、冬にはね、そうですよね。
うん、
で今頃の季節ぐらいからだんだん増えてきますよね。
そうそうそう、うん、うちの裏なんか路地にも和菓子屋さんがあって、
はいはい、
冬になったらいつもいちご大福って書くか、はい、あの上りっていうか旗、
ああ、いちご大福の旗がね、はいはいはい、
そうそう出るんですけど、はい、いつも買いそびれるんですよ、時期が短すぎて。今年は頑張って絶対食べます。
そう
なの、
はい、そうなの。私、いや、結構長い時間あれってると思うんですけどね。
いや、なんかこんなこと言ったらあれだけど、あんまりお客さんが入らないのか、あまり大量に作んないんですよね、
はい、
だからすぐ売れてしまうのか、
はい、
なんだっけな、冬のくず切りの時期も、
はい、
あ、冬じゃない、な、夏のくず切りの時期も、もう私この辺に 2,3 年ぐらい住んでるのに、
はい、
毎年美味しいって聞いてて食べ損ねてますからね。
え、なぜ。
え、なんか行ったら売り切れてるとか、
はい、
で、あ、ちょっともうそろそろ大丈夫かなと思ったら、あ、すいません、もうその時期終わっちゃいましたとか言われて、はい、売ってくれないんですよね、毎回。
そうなの。
そうなんで、いちご大福は毎回見逃してるから、今年こそは食べたらもうツイートします。
いちご大福ってでもコンビニでも売ってますよね。
あ、そうそう、コンビニでも売ってるんだけど、そのなんていうの、和菓子屋さんっていうか、うん、ちゃんとしたそういうところのやつを一度食べてみたいなと思って、はい、食べたことないから。
あ、そう、はいはい、まあ、確かにね、そういうところが美味しいかもしれないですよね、
うん、そうそうそう、
うん、
なんでちょっとチャレンジしてみます。
はい、
はい、
じゃあぜひ食べた時にはアップしてください、うん、写真。
そうですね、
はい、あ、でこれやっぱりそうですね、あの澤田健一さんは自分のツイート、その肉肉のツイートに対して、その帰りにコンビニでいちご大福を買いましたと。
あ、食べたってことですか。
はい、
やっぱいちご大福いいな。
はい、まあ、店員さんに対してナンパされたってことですよねこういう会話をして特に下心はないと書いておられましたが、私は下心ありありだと思いました、これを見てはい、はい、ありがとうございます
はい、ありがとうございます、
はい、そして青木さんが、なんで日本はこんなに青組が多いのということで、これインスタグラムのレジスタンスがなんで多いの、うん、っていうふうな意味で書かれたんじゃないかと思うんですけどね。
なんでですかね。
ね、日本の場合はあれですよね、うん、
あの一番初めに書かれる青組はこういうグループです、うん、緑組はこういうグループですっていう書き方が、きっと青組の方が日本人がそそられる書き方をしてるんじゃないかって私は勝手に判断してますよ、
う
ん、
そうですか、
うん、
ちょうどそれに対してドルビーさんが、選択画面で青イコール初級、緑イコール上級と解釈できるような和訳となっているからかなと、原文は異なりますけどっていう風に書かれてますけどね、この青木さんの。あれどういう選択画面って、どういう説明でしたっけ、なんかもう覚えてないんですけど、ずいぶん前のような気がして、
なんかどっちがどっちだか忘れたけど、
はい、
どっちかが、はい、まあ、新しいものをみんなに広めていこうみたいなやつで、
うん、
もう一つは、うん、いやいやそうではなく今までのやつを守っていこうよみたいな感じでしたよね、
う
ん
う
ん、確か。
あ、そうですよ、
うん、
意味としてはそういうことですよね。
そうそう、それがなんて書かれてきたかっていうと、うん、うん、覚えてません
はい
はい、次行きましょう
はい、行きましょう、はい、
はい、
そうですよね、2人とも覚えてないですよね、はい、もう、
はい、
いやいや、もうなんだかなという感じですけどね
本当ひどいです、適当すぎてひどいですね、本当すいません皆さん、申し訳ないです。
なんか
でも好きでしょ、はい、みんなそういう適当な私が、うんうん、
ですよね、
うんうんそういうことにしておきましょう。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ガンちゃんそんな引かなくてもいいじゃん、ドン引きしてるじゃないですか。
いやもう、いやいや、そんなことないですよ全然そのドン引きなんで、そんな失礼なことしてません
よ。いやいやいや、本当にもうそんなキョトーンってしても引かなくても、まあまあ行きましょう、はい、
まあ行きましょうかね、はい、
はい、
で一応見たら、今ちょっとたまたまその最初の登録の時の、
はい、ああ登録画面ですか、はい、
まずエージェントのコードネームを入力しましょうとか、あ、利用規約に同意した上でエージェントのコードネームを登録しましょうとか、所属する陣営を選ぶということで、まあ、ここのことですよね、うん、で、うん、レジスタンス青はエキゾチックマターで人類を支配しようとしている勢力と戦っているのはレジスタンスですと、
うんうん、
でエンライテンド、これはエキゾ、うん、緑の方なんですけど、これはエキゾチックマターを利用し人類をより高みへと進化させようとしているのがエンライテンドですという説明ですよね。これで陣営を選ぶと、
うん
うん、いや、こういうあれだから別に初級中級って言われじゃないかと思うんですけどね、
うん、うん、そうですね、
うん、私はこう抵抗勢力っていうか主流派じゃない方としてレジスタンスを選んだんですが、青組を、
うんうんうん
うん、で猫好きさん緑を選んだつもりが実は青だったんですよね。
あ、うーん、
でしょ。
いや、どっちを選んだつもりっていうより、うん、私はその今まである方を、まあ、うん、守っていきましょう っていうのに賛同しただけです、
うん、あ、そういうことですね。じゃあレジスタンスでいいじゃないですか、
はい、そうそうですよね、うん、うん、
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、
はい、
日本人の心を忘れずに、
なるほど
はい、
いや別に日本人だけじゃないんですけどね、
やってる、うん、で世界中でやってるからね意味ないはい
はい、はい、そしで一之助キックさんが仕事しながら来ましたというか70回後編を聞いていただいて、千本以上です、失礼しました、千本高尊寿ってなんて読むんだっけとかって 前々回70回後編の時に言ったのが、うんうん、千本以上ですということで振り仮名を振っていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
これは普通読めません、すいません、振り仮名がないと、
うん
不勉強なもんで申し訳なかったですけどね、はい、はい、
あ、本当だ、千本一丁って入れたら漢字が出てきた、
出てきました、はい、
うん、
そして野良茂さんが70回後編イングレスにハマった話を聞いていただいて拝聴中、うん、編集前の方が面白そうといやだから
うん、ラシーさん正解ですよ、
先週前はとてもお聞かせできないですよ、単なる酔っ払いの親父がくどくどくどくど同じこと何回も喋ってるだけですからね、
ムラシキさん多分これガンダルフさんにめちゃめちゃ頭下げたらきっと編集してないのもらえますよ多分、
いやこれ絶対門外不出です、ダメです、どんなに頭下げられても絶対ダメです、恥ずかしくてお出しできません、
年末のボーナスにいいんじゃないですか、
いやいやいやいやいや、
ね、はい、はい、ありがとうございます、
そして勝地さんこんばんは、後編聞いてます、家までジョギングということで、すごいですね、70回後編聞いてみながら、ジョギングされましたと、
はい、ありがとうございます、
そして、ピンチャーさんがイングレスインテルマップ見てて、猫好きさんと同じく周りにポータルが少なくてアゼントしましたと、週末鎌倉に用が行った晩に稼ごうかなといただきました、う
んうんうん、いいですよ鎌倉、いいですね、鎌倉結構ありました、
はい、あ、そうですか、まあ、うん、観光地ですからね、
そうです
ね、いろいろそういう
なんかミッション、うん、はい、鎌倉にミッションがあるんですけど、鎌倉のミッション、はい、はバッジが欲しいならやった方がいいですけど、うん、普通にそのなんだっけポータルを、うん、にいっぱい行きたいっていうのであればミッションはやらない方がいいですね、
うん、なるほど、
ミッションは全然ミッションの、はい、が稼げず、
ええ、
すっごい時間かかるので、
時間かかるだけで、
はい、途中で私やめました、
あら、そうですか、
はい、
はい、そういう意味ではね、普通のところで、あの道の両端にポータルがいっぱい並んでるようなところがあれば、うん、まあ、そこが一番稼ぎやすいですよね、
ね、そういうところの方がいいですね、
うん、うちの近所にはもうありますけど、通称ムカデロードって言ってますけど、ムカデの足みたいにいっぱいポータルが入ってると、
めちゃめちゃありますもんね、本当、ね、
そういうところザーッと流すだけですごいたまりますよ、
いや羨ましい本当に、うん、
ムカデ補給と呼んでますけどね
ムカデロードでムカデ補給を、ね、そうそう、
はい、
いや自分でもう投稿して増やすほかないですよね、
そうですよ ね、
ね、
はい、
うん、はい、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
そして大バカさんが70回コーヒー聞いていただいて、配信どうもお疲れ様です、仕事帰りに拝聴してます、イングレスってバッテリーの持ちはいかがといただいてますが、うん、バッテリー持ちません、
めちゃめちゃ減ります、
減りますね、もう本当これモバイルバッテリー必要だと思います、はい、やるときには、うん、
持っていかないとダメです ね、
ですよね、はい、はい、ありがとうございます、そして小暮誠一さんがイングレス始めました、まだレベル1ですけどねといただきました、何十回後編聞いて、
まあ、レベル4ぐらい前だったらすぐポコンコっていきますよ ね、
ね、いきますよね、平塚なんか特にそうじゃないですか、
行く行く、あ、いや平塚結構ないんですよ、
ないんですか、
うん、
結構大きな町なのに、
平塚から電車乗ったらもうすぐたまると思いますよ、あ、
なるほど、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
そして70回後編をみほちゃんが聞いてくれてます、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、そして11月19日に佐竹健一さんが70回後編拝聴、長くなったのはイングレスよりも酔いどれがあなたのせいか、猫さん本当お疲れよ、酔っぱらすメントに注意わらとはい、そうでしたね、
お気遣いありがとうございます、
本当ね、酔っぱらすメントでしたよね、まあ、大変失礼いたしました猫好きさん申し訳なかったんですけどね、なんだろう、酔っ払い親父が絡んでただけのような、誰が聞いてもそうですよ本当
私なりに楽しませていただきました。
あ、そうですか、
はい、
そう言っていただけると救われますから、ありがとうございます
はい、
はい、そしてアヒルさんがおはようございますちょうど健康診断に行きなさいっていう話のところになりました、汗となんか行った方がいいですよとアヒルさんに確か言った記憶があります、
行った方がいいです、
ほんとね、1回ぐらいはね行かれた方がいいと思います、
うん、そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。そしてこの日70回前編をイクラムさんが聞いていただいてます、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そして、11月20日にドルビーサラダさんが、猫がのびのび暮らす不思議な猫の森、吉祥寺の猫カフェ手まりのおうちというのの記事を紹介していただいてますが、
何これかわいい、
うわー、なんか猫が喜びそうだ、確かにあれですね、テーマパークと思ってるような内装です、なんと猫カフェですと
ね、なんかトトロとかに、なんかジブリ映画とかに出てきそうな可愛らしい部屋が、
猫ちゃんいっぱいいるいっぱいいる、看板猫の手まりっていう、かわいいな、スコティッシュホールドの手まりちゃん、
ね、
目の上のプチ模様が目印と、
ツリーハウスの上にいるキノコさん、うん、やばいですよ、
やばいですか、
はい、あーかわいい、いいな、ここ行きたいな、
おお、なるほど、かわいいですね、
うん、
行ってみたいですね、ちょっとね、ここ吉祥寺だとねえ、
ね、
猫カフェ今度ちょっと行ってみたいですよね、
あれ静岡県の浜松市になってますよ、あれ、あれそれとは違うのか、それ一番下のやつ、
これは、
ね、あ、それは魔女のような魔女のような、
それは別のあれ、
あ、それはその下、うん、ってこと、似てるけど、あ、これは違うってことですか、
手まりのお家か、キャットカフェはここは、ここって吉祥寺中央口北口っていう地図じゃないですか、
ああそうなんだ、
はい、
これ入園料いくらぐらいかかるんだろう、はい、あ、書いてた、
書いてあります、1200円、
結構するな、
はい、
何時間入れるんだろう、いいですね、でも、
はい、
うん、皆さんも行ってみてください、ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、そして、次が、あなたの肥満、腸内細菌の不足が原因かもということで、続けてドルビーさんが記事を紹介していただいてます、
はい、
これは
あ、エヴァノートが飛んでった、どこだどこだ、
なんか腸内細菌が原因かもしれないという研究をコーネル大学がやったというようなことですかね、
うーん、あ、まあでも腸内細菌大事だって言いますもんね、
そうですよね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてゲッツーさんが、台湾最終日はすっきり晴れ渡りましたということで、博物館に行かれたんですかね、台湾の、
うん、
うん、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、そして、台北松山空港帰国しますということで、いよいよ帰られるということですね、
ジョアッチですね、
ジョアッチと、はい、
あ、本当だ、空港の写真だ
ですよね、はい、
うん、
そして孫文と蒋介石、孫文と蒋介石、上と下ということでインスタグラムに写真をいただいてますが、はい、
蒋介石ってなんか懐石料理のことなんだと思った。いやいや全然違った
人の名前ですよ。
本当物を知らないって本当恥ずかしいですね。なんか美味しそうな食べ物出てくるんだと思った。
じゃないですよ
違うんだ。蒋介石って、あ、蒋介石か、
蒋介石ですよ。
あ、え、蒋介石ってなってます。
あの日本語読みで蒋介石で、多分これあれですよね、
あ、向こう読み、
向こう読みだと蒋介石っていうことですかね。
そうなんだ、なんか美味しそうな食べ物だと思ったよ、うんめっちゃ硬そうな石像である、これ銅像でしたね。
いやいや、そうですよね。
危ない危ない、食べるとこだった。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして一之助キックさんが、ありゃ雨だと。今日は家の近くのスポーツクラブに変更するかということでインスタグラムにいただきましたが、うん、
動画かな、うん。動画でめっちゃ雨降ってるな。違う。ただ雨が降ってる写真じゃないですか。
だけ
動画。
動画。
いっちゃん。いっちゃん、これ悪ふざけが過ぎるじゃないですか。いやいや。15秒間雨降ってる動画ですよ、ただ。
単純に。本当だ。
それも真っ暗の中、一つポツッと明かり。
がついてるところ
に。ついてるところ
に。水たまりかなんか雨が降ってるけど、動画ですか。
そうそうそう。じゃあこれちょっと悪ふざけじゃないですか。い
やいや、よっぽど雨が悔しかったということだった
し。だってね、そういうことだよね、きっとね、ジム行きたかったんでしょうね、多分ね。
はい、
はい、ありがとうございます。
そしてピースケさんが、イングレス再開、うちの周辺にはポータルが少ないのでレベルアップが大変と。
ああ、そっか。
1週間でやっとレベル2に上がったと、この先厳しいといただきました。
なかなかね、そうですね、はい、いっぱいあるときに。
はい、
行ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
そして今朝の富士山白ということで、
琥珀さんですね、
琥珀さんがいただきましたインスタグラムの写
真です。はい、おー、富士山、
わ、綺麗な富士山ですね。
綺麗ですね。
素晴らしい、素晴らしい、
いや、素晴らしい、
はい、
あ、いいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてで、あら、ちょっとずれちゃった、ちょっと待ってくださいね。アヒルさんが、おはようございます、イングレスダイエットの成果が出始めたかなと。
お
お、いいですね、
いいですね、
はい、頑張っておられますね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてこの日70回の中編をイクラムさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして11月21日にヤシチさんが、猫の尻尾をポッドキャスト拝聴していただいているようで、ごめんなさい、やっと70回中編イングレスにハマった話を聞きましたと。でも酔っ払いガンちゃんの前向きな話はとっても素敵でしたよ、わらわらわらとわらわらわらと、はい、
そうですね、素敵でしたね、
はい、続けて70回後編を聞いていただいて、遅くなりましたが聞きました、あ、酔っ払いガンちゃんのあくびをしながら配信ご苦労様です、わらわらと今回長かったけど楽しく拝聴できましたよ、ありがとうございますと。
はい、ありがとうございます。
そして、溜め込んでた68回後編を聞いていただいて仕事しながら拝聴しましたと、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。はい、
すいません、あくびをしたりとかも酔っ払ったりとかも大変失礼いたしました
まあまあ、でも基本ね、夜収録してるからあくびは出ちゃいますよね、
出ちゃうよね、
チョキチョキ普段してるけど、
はい、ですよね、
はい、
本当に切れるところは切ってますけどね、そういう恥ずかしいところはね、うん、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。はい、そして11月22日に佐々木健一さんが週末親父ダイエッタージョグ13.244km、カロリー 985.2kcal、 時間1時間11分で終了と。
うん、すごい。
今日はややな暑いくらいでは、いつもと違うお酒でといただいてます、はい、何を飲まれたんでしょうね、
ね、一生瓶飲んでたやつかな
ですか ね, ね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして一之輔キックさんが魔界への誘いと、
うん、
あ、これ先ほど、
ね、うんのやつですね、
いっぱいコーナーで出てきた魔界ってやつですよね、うん、はい、これなんか濁り酒なんでしょうかね、なんか
ね、
はい、
なのかな、うん。
そしてサラダということでインスタグラムに、
あら、健康的、
健康的なサラダですよね、美味しそうですよね、うん、はい、そしていぶりがっことチーズ、うん、これまた、
こんな食べ方あるんだ、いぶりがっことチーズが、ね、あの1枚ずつ
挟まって
ね、
あの、私いぶりがっこだけでいいですチーズ苦手なので
なんでチーズもあっていいじゃん、
まあいいですけどね、好きな方は こういう食べ方でぜひ食べてみていただければ、あの、合うと、意外に合うと思いますよ、チーズが好きな方だと、
うん、好きな方だと
私はいぶりがっこだけで十分ですけどね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして、小暮誠一さんが、大丈夫大丈夫全然酔ってないよ、汗といただきまして71回全編聞いていただいてまあ確かに、ね、71回はシラフでしたからねあの CM の猫のしっぽの CM を真似していただいてありがとうございます今度これぜひ、あの、小暮誠一さん、
うん、
このセリフで録音して送ってほしいと思って
あの CM のやつね、
CM をはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてな、この日70回前編を大和さん聞いていただいてます、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そして11月23日トロビスワルドさんが聞いてますということで、71回前編保険の話を聞いていただいて、保険ですか、うん、私はいわゆる掛け捨て型の保険は一切入ってません、
お
しかし年金型の保険は支払い開始年をずらして3つ加入していますと、
おお、
自分の健康にお金を投資するか掛け捨てなどを無駄と考えるか人それぞれ、
うんうんうん
うん、で続き、僕は病気になればそれなり、大きな病気で治療すれば貯金がなくなり、その後生活するのが困難な状況に陥るならば治療は拒否するつもりですと、
うん、
10から20年後は、10年から20年後は再生医療治療が進み、人間はさらに死ぬことが難しくなることは必至、生き残ればそれだけ貯金が必要、今の稼ぎでは到底無理ですわらと、
確かにね、そうなんですよね、うん、
まあこれは考え方ですよね、それ人それぞれ、
そうです ね、まあドルビーさんは男性っていうのもありますし、うん、私は子供とかもしじゃあできて、はい、旦那死にましたって言ったら、子供の学費だったり生活費だったりって言ったら、やっぱり旦那には掛け捨てちょっとは入っててもらわないとっていう考えはやっぱあるけど、まあでも人それぞれですよね、やっぱり、うん、
まあね、あの、これは本当難しい問題、いや、いろいろちょっと本も読んでみたんですけどね、保険の本とかも、
ああそうでしたか、
まあ、何が正解かってやっぱ分からないですね、これね、難しいです、うん、その入る年、ね、その払い出す年齢にもよるし、うん、若い時から払っていれば、
うん、
ね、終身とかあんまり高い金額じゃなくても入れますけどね、
うん、
だからできるだけ、まあちょっとよく相談されたりとか調べたりして、うん、自分に一番最適なやっぱり保険を選ばれるっていうのが本当にいいあれかなと思いますよね、
うん、
それに、まあ、ちょっと前回もちらっと話しましたけど、やっぱライフステージというか、その局面局面で、例えば子供ができたとか結婚したとか、うん、いろんなライフステージあるじゃないですか、
うん、
例えば子供が成人したとか、
うん
うん、それによって保険のタイプを変えるっていうこともありかなと、
うんうん、そうですね、
思いますよね、あと家を買ったとか、
う
ん、ローン
が
っていう話もあったりね、そういうので、
うん、
保証の内容を変えたりとかね、
うん、
っていうのもあるじゃないですか、
いろいろ、
うん、だからもうこれはちょっとケースバイケース、まさにケースバイケースで考えていくしかないかなと、
うん、いう感じですね、
本当、
う
ん、これはだからね、 そのためにあのいわゆるファイナンシャルプランナーとか FP っていう人たちがいるわけで、
うんうんうん、そうですね、
まあ、そういう専門家に相談されるとか、
うん
ね、本を読んでみるとかっていうのは一つのあれかなと思いますよね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
そして で続きでこれはのあすいませんその前にあったか、ドルビーさんの続きで再度酔いどれ配信拝聴ということで70回を聞いていただいて、
はい
71回冒頭の弁解は不要面白いやんけ滑舌破棄ともに絶好調の小川之助トークには脱帽今までの配信で一番聞きやすいと思いますよかっこ腹から声が出ている感じと毎回これでいいんじゃないで続きこれはノー編集バージョンをクリスマスプレゼントとして配信していいかもしれないな
ほら来た
ほら来たほら来たほら来た鈴木さん来たよ
いやでもねほんとねいやクリスマスプレゼントでもいいしまあでも
スペシャル、スペシャル音源としたらいいですか？
そうですね。いや、私の希望としては、年明けの初笑い。
初笑い。
っていうので、そうそうそう、プレゼント。
初笑いプレゼント？
そうそうそう、絶対に笑えるから。
そうかな。もうなんかでも聞いてて嫌になっちゃうよ、きっと。しつこいから。
いやいやいや。
単なる酔っ払い親父の。
ね、ガンちゃんはね自分だからね、きっと嫌ですよね多分ね私は自分じゃないからめっちゃ面白かったけど
編集してて、だから前にもちょっと話しましたけど編集してて体育座りっていうかへこみましたもんだって最低だこいつって思いましたもん自分の
それをまた想像しながらまた聞くのも絶対面白いですってうん、ね、まあまあそれはねガンちゃんに任せる、うん、
やっぱいや絶対問題不出ですから
そうですよねもうちゃんと鍵かけてしまっとかないと
そうですでもね、はい、ドルビーさん書かれてるように多分ねこの時あ皆さんいろいろ書かれてますねタガが外れてるってかリミッター外れてたんで、
うん、
多分声に対して抑えが効いてないんですよね
ああうんうんそうですね
酔っ払ってるんで、
うん、
だからこう今シラフでこういう風にまあ、別に抑えて喋ってるわけではないんですけれども、
うんうん、
一応、
まあ 多少、うん、
多少ね、抑制した感じで喋ってるんですけども、うん、酔っ払ってる時って腹から声出してるっていうか単にタガが外れて全然そこのリミッターが確かに効いてない喋り方だったかなとは思いますけどね、
うん
うん、そっちの方が聞きやすいっていうことだったんでしょうかね
ね、そういうことになりますね
これだけどちょっと迷うな毎回酔っ払ってったって車でな難しいしな駐車場から出れないですからね
そうですよね、
うん、それ途中でねやっぱりねろれつ回らないわわけわかんなくなるわもう眠くなるわねあんまりいいことないですよ酔っ払ってやるとほんといいことない
いや
通過しました本当に
面白いけどね、
はい、
本人はねいろいろ大変ですよね
聞いてる分には面白いかもしれないですけどね確か
そうそうそう
はい、はい、ありがとうございます
はいありがとうございます
そして勝志さんが利根川ジョギングしながら聞いてました 5.48 キロってことです頑張っておられますね71回全部聞いていただきましたが
はい
ありがとうございますそしてピースケさんが70回拝聴ガンさんは酔いどれの方が良い声がしますね音質がかなり違うでみんなに言われてそうですか酔っ払ってる時ってあんまりいい声だと思わないんだけどな自分はそうですかね
両方私はいいと思いますけど
あそうですか、
うん、優しいガンちゃんもいいし、
はい
うん、酔ってるよはい、酔ってるガンちゃんもいいし
あそうですかありがとうございます
はい
はい、はい、そして寺友さんがニュータイヤーということで擦り切れてパンクしましたタイヤ&チューブで4000でしたリアル課金が止まらないということでインスタグラムにこれさっきちょっとちらっと出てました
うん、うん、
多分イングレスをやってる途中でパンクして大変でしたっていうい
やーこれ大変そう
ですけどね、うん、ニュータイヤーということで写真を撮っていただきました
いいですね
いいですねでこのリアル課金っていうのもこれとイングレス独特の用語ですよね、うんうん、イングレスって基本課金そのゲームの中の課金ってないじゃないですか全部無料でできるんで、
う
どんなアイテムも結局自分がそのポータルまで歩いていってハックしない限り入手できないので、
うん、そうです
ね、お金払ってなんかアイテムを入手するっていう方法が実はイングレスないんですよね。
一切ないゲームですね。
一切ないゲームですからね、どんなレベルが上がっても、
うん、あ、なの
でそれが楽しいんですけれど、うん、まあ、リアル課金ではその要はイングレスやるために例えばこういうふうに自転車を買いましたとか、
うんうんうん、
パンクを修理しましたということでイングレスのためにお金を使うことをリアル課金という、例えばモバイルバッテリー買いましたとかね、バッテリー持ちが悪いから、それをリアル課金っていう言い方をしてますよね。
あ、うん、私もイングレスでリアル課金かなりしてる
考えてみるとそうだよね。
してますね。交通費だけでも結構あるし、
ね、交通費とかね、そういうのも
外食も増えたし、
そう、
うん、まあでも楽しいからいいか。
まあね、まあ、別にウォーキングだけだったらお金はかからないんですけどね。
そうですよね。
はい、
まあだって他に疲れたら甘いものも食べたくなるじゃん。
そうですよね。そういうのは全部リアル課金ですよね、イングレスも。
ねえ、
あと最近はイングレス の、 トレードマークの T シャツ売ってたりとか。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、うん、なんだっけ、メディアで見ました、着てる人
でしょ。アメリカなんかもそういうのがすごいらしいですよね、う
ん、着てるんだ、ね、みんな。
はい、そして続きで、いつも輸血ばかりなので献血してきましたと、
うんうん、
いうことで、やはり生活必需品をいただきましたということで、
うんうん、
インスタグラムに写真をいただきましたが
輸血って酒のことですか
輸血、いや、通常の輸血ってあれじゃ、赤ワインのことを輸血って我々言ってますけど、
まあ、そうですよね。
この日はちゃんと献血をされてきたと、佐藤さん、うんうん、で部屋干しトップをもらってこられたと。
へえー、すごい、こんな洗剤もらえるところあるんだ、献血で。
献血でね、献血ありがとうございますシール貼ってありますけどね。
本当だ。
私もあれですよ、洗剤もらったりとかしますよ、献血したり。
私洗剤もらったことないですね。
ないですか。カップラーメンももらったことありますしね。
ない。なんか向こう行ったらジュース飲み放題とかお菓子食べ放題とかはあるけど、
献血ルームはそういうケースが多いですよね、
うん。これは何だったら、
多分献血者とかなんかそういう、
献血者だとこういうのが多いんですか。
をくれたりしますよ。だって飲み放題なんかできないじゃないですか、ジュースの。
そっか、そうですね。
代わりに、まあ、その時に水分補給ということでペットボトル1本をくれたりするんですけど、
うんうんうん、
プラスこういう
粗品、
ありがとうという粗品的なものをくれたりします
よ。へえ、じゃあ車の方がいいのかな。
いや、まあ、もう場所によりますよね。
まあまあそうですよね。
献血ルームでもくれる時ありますけどね、たまに、
うん、
まあ、ボールペンだったりとか。
あ、そうそう、なんか
ちゃんのついてるボールペン
とかが多かった気がするな。
そうそうそうそう。
あとバッチとか。
バッチとかね。
そうそう。
うん、
はい、今度近々、はい、皆さんも行きましょう、献血。
そうですね、献血。私も献血大好きですからね。
お、素晴らしい。
もう90回超えましたけど、もうちょっとで100回ですけどね。
100回行ったらなんかバッチもらえますよね。
あ、確かなんかもらえるはずかな、
うん、
もらえるかな。
確か。
なんか盾みたいなのを前もらったことありますけどね、50回かなんかで。
すごい、うん、私そんな偉そうに言ったけど全然行ったことないかも。
ああ、そうですか。
10回ぐらいしかないんじゃないかな。10回ぐらい
です
か。
まあいいじゃないですか、うん、10回でも。まあこれも献血もね、おまけで血液検査でやってくれますからね。
うん、あ、でもなんか今データあんまり帰ってこなくなったんですよね。
あ、いや、そんなことないです。はがき来ますよ。
あ、来てますか。
うん、来てますよ。
あ、そうなんだ。
あ、血液検査の結果の。
あ、そうなんだ。なんか、うん、なんだっけ、エイズ検査のためになんかやるっていう若者が、
ね、
そう増えたみたいで、だから結果はなんか返さなくなりましたみたいのを聞いたことあるんだけど。
だからエイズ検査とかそういう病気の検査結果は基本返さない。
あ、返さないけど。あ、ってことか。
コレステロール値だとかああいうのの結果を返してくれるのは分かるってことです。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
しこしこやりに行こうと。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして澤田健一さんが、週末親父ダイエッタージョグ 14.021 キロメートル、カロリー 1004.6kcal、 時間1時間18分で終了。今日はやや風あり、どんぐりの実を少し踏みながらということで、うん、まあ季節がらさずにどんぐりいっぱい落ちてますからね。はい、ありがとうございます。
いいですね。はい、ありがとうございます。
そして野田茂さんが、71回前編を聞いていただいて、うん、入っててよかった保険ということで感謝というふうに
実感、
あ、実感、感謝ね、実感ですね、すいません、
うんうん、
ね、まあ保険入ってて、まあ、ね、なんか医療手術かなんかされた時の多分保証が出たっていうことだったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてキックさんが男の子ということでインスタグラムに写真をいただきましたが、何の男の子ですかね。
あ、大根
これ大根、なんか男の子ってそういう意味、
あー、そういうことですか。
あ、そういうことね。
ほうほうほう、
なんか変な、ほう
ほうほうほう
ほう、まあそれ以上は言いませんけど下ネタですね。
そうですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、で、次に謎の紳士ヨシミックさん、謎の怪紳士ヨシミックさんからいただきました。あの江崎グリコから神戸ローストショコラが出たそうですと、
うんうん、
ということで江崎グリコのこれはホームページですかね、
うん、初めて
神戸ローストショコラ、
うん
うん、ほう、なんか映像動いてますけど、
チョコが
おしゃれな大人のための一口チョコレート、食べたことあります？
まだないです。
でもなんか2013年9月24日新発売と書かれてあるんだけど、ずいぶん1年以上前じゃないですか。もしもし
新発売じゃない、もはや
もはや新発売じゃないような気がしますけど。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。初めての方ですか？
いや、ね、以前からちょこちょこいただいてましたよ。ちょっと私が取りこぼしてたことが多かったんですけれども。
ああ、そうですか。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして大バカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで71回後編を聞いていただいたようです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして大バカさんが、ごめんなさい、ゲッツーさんがジオキャッシング昨日の成果ということで、宿泊先近くで2つ発見ということで、東京タワーの近くということですか、
うんうん、
インスタグラムジオキャス、いつものジオキャッシングということで、ね、宝探しをされたということですね、東京タワーの近く、うん、
ね、まあ、ジオキャッシングと、はい、まあ、なんかいとこみたいな感じですよね。
ああの、インスタグラム、イングレスはそういう感じですよね、まあ、そこの場所まで行って楽しむと、
うん、そうそうそう、
ですね、一情報ゲームみたいな感じですよね、
うん
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。そして和志さんがおはようございますということで、71回後編を聞いていただいて、今日もジョギングしながら聞きました、 6.14 キロということで頑張っておられますよね、相変わらず。
うん、
はい、ありがとうございま す。そしてこの日71回前編をくまさんが、71回後編を大音さんとくまさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして11月24日に丸 M さんが71回前後編聞きました、最近の一杯はこれから各社の冬シリーズは口に合わず秋や女子入れましたがもうないとのことを、で取れたてホップに移行中、しかしこれも限定でしばらくしたらなくなっちゃうということで写真をいただきましたが、
うん、
岩手線と、ね、取れたてホップと秋味と、冬が口に合わなかったってことですかね、マレームさんは。
お、
冬シリーズが、
うーん、もうちょっと濃くなるんですかね、冬味だと。
冬なんで多分味が濃くなるんですよね。まったり系になるんですかね、
うんう
ん、黒ビールとハーフ&ハーフみたいな感じで、ちょっと濃いめになるんでしょうかね。まあ、だからこういうピルスナー系の爽やかな味っていうやつがいいとすると、マレムさんがいいとすると、ちょっと冬シリーズは合わないかなという、
うん、かもしれない
ことなんでしょうかね。はい、
普通のが一番ですよ、普通の、
まあ、そうですよね、はい、
そうそう。
はい、ありがとうございます。ということで、なんとか24日の頭まで、
うん、
たくさん紹介させていただきました。本当にありがとうございます。
はい、皆さんありがとうございます。
まだまだこれでも積み残してますんで、また来週、
はい、
また来週続きは、はいはい、猫好きさん長々とありがとうございました。皆さんからいただいたお便りコーナーでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
それではエンディングです。
はい、
猫好きさん、じゃあ掛け声を。あ、前回もちょっとずれてましたね、私が遅かったですね。
でちょびっとね、
ちょびっとだけね、
うん、
はい、
ではでは、
今回こそ、はい、
皆さんもいいですか、良いは、
はい、
はい、ではせーの、次回も聞いてくださいね。
なんか微妙に猫好きさんがペース遅かったんで、私ちょっとペース合わせるのが
ごめんなさい。
いやいやいや、別にちょっとあのちょっとペースがずれたかな感が漂いました。
あるかな。
はい、
まあまあ、
まあまあ、そういうことで、はい、
はい、
ということで長々とまた今日もありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
はい、また次回、失礼します。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編、中編も合わせてお聞きくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。